今日は目が見えなかった人が生まれつき目が見えなかった人が目が見えるようになったというお話が先ほどの福音書でありましたけれども、奇跡の出来事について皆さんと一緒に考えてみたいと思います。とは言ってもこんな奇跡がありましたと言って奇跡物語を皆さんにご紹介しようというのではなくて、先ほどご一緒にお読みした生まれつき目の見えなかった人が見えるようになった、この出来事から奇跡についてご一緒に考えたいと思います。奇跡物語というのは人類の歴史の中で数限りなく繰り返しあります。世界各地で奇跡は起こります。アンビリーバボーというテレビ番組がありますよね。あれなどはあれ毎週やってるんでしょうかね、アンビリーバボーな本当に信じられない、お話が奇跡のような話を毎週紹介していてくれるのです。そもそも奇跡とは稀にしか起こらない出来事を言うはずなのに、こんなに繰り返し繰り返す何度もあるっていうのはどういうことなのかなっていうふうに思ってしまいます。数限りなく次々起こるんであるならば、もうそれは奇跡とは呼べないんじゃないか、まあ、そんな気持ちになったりもするわけであります。いずれにしてもこの私どもの人間の知恵で説明がつかない不思議な出来事、これはこの世の中に確かにあるのです。今日の福音書のエピソードもその一つで、生まれつき目が見えなかった人が見えるようになったというのは医学でも説明がつかないのであります。これは今日のところは9章の13節からなんですが、聖書を開きの方は9章の1節のところから見ていただくと、どういうふうな出来事がそこで起こったかというのが書いてあります。生まれつき目の見えない人がいて、たまたまそのそばをイエスと弟子たちが通り過ぎようとした時に、弟子たちがですねイエスに質問をするんです。神学的な質問をするんです。この人が生まれつき目が見えないのは誰かが罪を犯したからですか、こういう質問をしたわけであります。例えばこの本人のお父さんお母さん、あるいはその先祖のどな誰かが罪を犯したから、その罰がこの人に当たってこの人の目が見えなくなったんですか、こういう考え方ですよね。これはよくありますこの因果応報とかですね、まあ、あるいはたたりなんていう言葉でも言われたりします。私どもにも馴染みのある考え方、イエス様の弟子たちもこの考え方にこう縛られていたわけですが、イエスはこれを否定します。イエス様はこう言いました。そうではない、神の技がこの人に現れるためな、まあ、このように答えたのであります。そしてイエスはその場で即座に神の技を行うのであります。そうするとこの人が目が開かれた、その時のイエス様がした仕草というのがまたとっても興味深いから印象的に私たち頭の中に多分入っていると思います。自分の唾をペッペッと手に吐いて、そしてそれをそこにこう地面にあった土を混ぜて、それをこねて泥にして、それを目にくっつけた、まあおまじないのようなことをしたというふうなことが、まあ、それによって目が見えるようになったという話がこの前半部分にありまして、後半部分はその今日のところはその後の部分になるわけであります。この神の技が一体何なのか、それを問いたいと思うのです。生まれつき見えない人が見えるようになったというような この現代の医学でも説明がつかないような癒しのことをよく我々は奇跡というふうに呼ぶわけです。で、まさに神業ですので、この奇跡こそが神の働き、まあ、そのようにこう結論を付けたくなるわけであります。これが一般的な、とっても分かりやすい、まあ、考え方というふうに言ってもいいかもしれません。神がかっている、この頃は神ってるなんていう言葉も流行っております。奇跡的な出来事に対して私たちはどう反応するでしょうか。奇跡をですね、好意的に、あ、素晴らしいことだ、こういうふうに受け取るか、それとも懐疑的に、いやーこれはインチキだろう、まあ、こういう見方、どちらかに、まあ、分かれるわけであります。今日の福音書にもそのことが出ております。2つありましたね。そしてこのリアクションが、この2つのリアクションというのがファリサイ派からのリアクションだということも合わせて頭の中にちょっと置いておいてください。一つの意見はこうです。今日は安息日なのに、安息日にしてはいけないことをイエスは行った、安息日を守らないからこの男は神のもとから来たとは言えない、まあ、こういう考え方をファリサイ派の一部の人たちはしたんですね。治療です。目が見えない人が見えるようになった治療、これは医療という労働だと、働きなんだと、こう考えるわけです。で、この日が安息日だった。ご存知のように安息日というのは何もしてはならない、それをイエスは破ったから、神の掟を、モーセの実戒を破ったから、この男は神のもとから来たのではない、とこういうふうに一部の人が言ったわけですね。認められませんということですね。いかにもファリサイ派らしい批判じゃないでしょうか。もう一つの反応、それはどうして罪のある人間がこのような印を行うことができるだろうか、こういう声です。驚きの声です。ファリサイ派までもが驚いて、その事実を、目が見えなかった人が見えるようになったという事実を素直に認めているのです。福音書もこんなふうに説明しています。こうして彼らの意見が分かれた、ファリサイ派の意見が分かれた、賛成派と反対派に分かれたのであります、まあ、こういうことは私たちも常日頃から経験していることでございます。奇跡なのかそうだな、そうではないのか、別の言い方をするとこれは神の業なのかそうじゃないのか、これについてファリサイ派の意見が分かれたわけであります。真実は一体どこにあるんでしょうか。どれだけ議論を尽くしたってそれは分かりません。世の中で起きているさまざまな出来事も同じですよね。キム・ジョンナム殺害事件の真相は何でしょうか。アメリカの共和党政権とロシアの関係はどうなんでしょうか。豊洲移転問題、責任はどこにあるんでしょうか。森友学園、ますます分からなくなっています。一体真相はどこにある。今私たちが最も注目する巷の話題です。真実がどこにあるのか、嘘がどれだけあるのか、どっちにあるのか、テレビさじきの私たちには分からないんです。答えが出せないんです。人間がやることでも真実は分からない、ましてや神の業なのかそうでないのか、意見が分かれて当然です。奇跡なのか違うのか、神の業かそうじゃないのか、こういう捉え方をするとですね、いつも私たちどっ ちが正しいかという議論になってしまって、結局のところ分裂がそのまま続いていってしまうわけですよね。今日私が冒頭に掲げた問い、クエスチョン、それは神の技とは一体何かということでありました。神の技とは奇跡のことでしょうか。こういう問いです。確かに奇跡というのは人間離れしていますので、奇跡こそ神の技だというふうに見なされやすいです。多くの人がそういうふうに思いやすいけれども、奇跡と神の技、この二つをくっつけてしまうことに私はとても危惧をいたします。なぜならば、そうしてしまうことで最も大切なことを見落としてしまうからです。あえて私は今日提案したいのは、奇跡を宗教から切り離すということを申し上げたいと思います。たくさんの宗教が奇跡と宗教を結び合わせようとします。実際聖書の中にも奇跡はたくさん書いてありますから、そうするのは難しいことなんですが、なぜ切り離すかというと、奇跡というのは決して神様の本質ではないからであります。奇跡が起きるから神様を信じる、そういうことではないのだと申し上げたいのです。あるいは逆に、神様を信じれば私の病気が奇跡的に治る、そういうことでもないのです。実際にはこの世の中で起こっていることを見渡すと、こういう考え方がとても根強いですね。そして、まあ、奇跡のパフォーマンスによってたくさんの人たちが集まる教会が世界の各地にあります。確かに奇跡と宗教、これは密接なつながりがあるんですけれども、それでもあえて申し上げなければならないのは、奇跡と宗教は切り離すべき、切り離さなければならないということであります。切り離して神の技とは何なのかを考えていく必要があるのです。そもそも奇跡と私たちは呼びますけど、これ実に恣意的なことであります。奇跡っていうのは、その人が奇跡だと思えばもう奇跡なんです。そういうふうに受け止めれば、勝手にそれがもう奇跡と呼ぶことが許されるのであります。その人が奇跡だと思ったら、他の人が何と言おうと、もうそれは奇跡なんであります。もう一言付け加えるとするならば、例えば今のこの時代に奇跡だって言われていたことが、どうでしょう、100年後には50年後にはその時でも奇跡って言われるのでしょうか。ひょっとしたら科学的にそれが解明されていくかもわからないんであります。科学的に説明がついてしまえば、もはや奇跡というに値しなくなります。奇跡とはそれほど曖昧あやふやなことなのであります。生まれつき目が見えない人が今後50年の間の医療技術の進歩によって、ひょっとしたら見えるようになるかもしれませんね。そうなったらもはやそれは奇跡とは呼べなくなるでしょう。だからこそ奇跡を宗教から切り離して、その上で神の技とは何なのかを考える必要があるのです。生まれつき見えなかった人が見えるようになった、この出来事を多くの人が驚きを持って受け止めます。その時多くの人は、その視線がどこに集まったのかをちょっと考えてみていただきたいんですが、 そこに居合わせた人々の視線はですね、イエスに行ったんです。癒しを行ったイエスの方に人々の目は向いたんですね。こんなすごい技をする人は一体誰なんだ。そこに人々の関心は行くのであります。私たちもそうだと思います。私たちの関心もそこへと向かいます。これが、まあ、人間の差があります。今私たちの視線をイエスではなく癒された人に向けましょう。それが本来あるべき見方ではないでしょうか。この福音書を書いたヨハネどうだったでしょうか。お話は実に詳しく書いているんですね。けれどもですね、この目が見えなかった人の名前をヨハネは書きませんでした。名前ぐらい書いてくれてもよかったと思うんですけどね、名前がないんです。ですから癒されたこの人についてはヨハネもあまり目を向けていなかったというふうに言わざるを得ません。癒された人の方に私たちが目を向けていくことで何かが見えてくるのであります。そこから神の技が見えてくるのです。目が見えるようになったこの人の喜びを考えてみてください。それはもう計り知れない大きな喜びがあったことでありましょう。ものすごく喜んだと思うんですが、それもヨハネは書いてないですね。親、兄弟姉妹、家族、友達、彼を取り巻く多くの人がその喜びを共にしたはずであります。喜びの大きな波がここで起こったんです。共に喜ぶ、癒された本人に注目すると喜びが見えてくるんですね。これは聖書のコア、中心的なメッセージなんであります。それゆえこれは神の技なのであります。もう一つ、ではなぜイエス様はこの盲人を癒したんですか。安息日にしてはならないという掟を破ってまでなぜしたんでしょう。それはイエス様がこの人を深く深く憐れんだからであります。唾を吐き、唾で土をこねてまぶたにつける、この仕草をする前にイエス様の心の中で起こったことを見逃したくないんです。イエス様の心の中で起こったこと、イエスを突き動かした力、それが憐れみだったのであります。この出来事で憐れみという神の技を私たちは見落とすことはできないのです。決してひけらかすためではありません。あるいはファリサイ派に対して挑発的にあえて安息日に堂々とそれを破ってみせる、そういうためでもない。ただただ目の前にいる生まれつき目の見えなかった人をイエス様は憐れられたのです。そこからこの出来事が起こっていったのであります。憐れみ、これこそ神ご自身の存在、神ご自身の御旨であります。神ご自身の現れであります。憐れみという一語だけのではその全部を捉えることはもちろんできません。例えば私たちは愛と言ったりアガペといった言葉でも使いますが、これでも表現できしきれない。イエス様はこの 神の憐れみという息吹をここで目の見えないこの人に吹きかけたのでありました。そうすることで神ご自身がここに現れ出たのであります。キリエエレイソン、主よ憐れんでください。そう祈る私たち、神様は私たちを憐れんでくださいます。憐れみという神の技を私たちにも日々示してくださいます。祈りましょう。愛する主よ、私たちを憐れんでください。憐れみこそあなたご自身です。どうぞ私たちが弱い時、沈んでいる時、病にある時、憐れんでください。あなたが共にいてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。